ウーマンシップ働く私たちのお悩みサミット。
皆さんこんにちは、ニュースピックス 4E の中道香織です。
川口愛です。
この番組はニュースピックス 4E がお届けする、次世代を担う女性がリーダーとしての一歩を踏み出せるように、女性に関する主要ニュースやリアルなお悩みについて語り合う番組です。
はい、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。先週に引き続き、公益財団法人山田慎太郎 D&I 財団 COO の石倉秀明さんをゲストにお迎えしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回はちょっといいお話が、
いやめちゃめちゃいいお話でしたね。
はい、神回、
神回でしたね。私結構収録終わった瞬間、いや神回だわって、ね、そう
よかったよかった
言ってましたけど、
はい、ぜひちょっと先週聞いてない方は聞いていただけたらと思うんですけれども、はいはい、前回もちょっとあの冒頭で触れさせていただいたんですが、石倉さんリモートワークのプロ、ミスターリモートワークと、
はい、
はい、
最近はもう言わなくなりましたけどね元ミスターリモート
ワーク、元ミスターリモートワーク、
はい、今ハイブリッドなんでしたっけ。
そうなんですよ、あの最近週1回は財団デーといって、はい、集まってるんですけど、うん、まあまあでも基本はリモートワークですね。なんで
それはもう、はい、ミスターリモートワークって呼ばれ始めたので、どのタイミングなんですか。
これね、コロナ禍の時に、はいはい、みんなが一斉世の中リモートみたいになったじゃないですか。で専門家がいないからすごい取材がたくさん来たんですよね。でマネージャーさんをお願いし始めまして、はい、今もお願いしてるメディア周りのマネジメントをお願いしてるんですけど、そのマネージャーさんが、うん、ミスターリモートワークですよねってポロッと言ったんで、確かにと思って気に入って X の名前のところに入れ始めたんですよ。そしたら次からなんか呼んでいただく番組のプロフィールにミスターリモートワークって紹介していただけるようになって、これすごいいいんだなと思って、そういう経緯でずっと使ってます、
はい、いやキャッチ出てもいいですよ、はい、これ
すごい。でもなんかミスターリモートワークって言ってんのに、スタジオの収録とかでスタジオ行くといつもコメントに、なんで来てんだよっていつも視聴者から言われるっていうところまでがワンセット
確かに、はい、リモートで取材受けたらいいのに、
そうなんで来るんだよみたいなリモートじゃねえのかよって言われ
る面白い、はい、ということで、そんなミスターリモートワークの石倉さんと今週はですね、ビジネスインサイダージャパンのこちらのニュースを深掘りしていきたいと思います。
はい、
週5出社逆戻りで企業と深い溝、リモート廃止の理由がわからない、社員3人の悲痛な訴えというニュースでございます。コロナ禍を経てリモートワークやハイブリッドワーク、過去在宅とリモートを組み合わせる働き方を廃止し、週5日出勤に回帰する企業も少なくない。コロナ前まで出社だったのにどうして今はできないの、出社できないなら会社のカルチャーに合ってない、これらのセリフは週5出勤を義務化した会社で実際に社員が上司らから言われた言葉だ。アメリカではテスラやアマゾン、メタなど巨大企業がリモートワークからオフィス回帰を進めたことが話題となったが、日本でも出社かリモートかについて企業の対応は割れている。ただし一方的に週5出社に強制的に切り替えた日本企業の中には、離職が相次いでいる企業もあるのが現実だという内容でございます。う
ん、いやこれはね、ニュースピックスでも800ピック以上ついて、
かなり、はい、
コメントもたくさんついて、
大きかったですね、
はい、最近で言うと結構話題の、ね、記事でしたね。
いやでも本当に働く人誰しもにまあ関わってくるような話だから、やっぱりコメントもねしやすいのかなと思うんですけれども、ちょっと記事の中でですね、紹介されている会社側の言い分としては、やっぱりリモートワークでコミュニケーションが減ってしまって離職につながりやすくなっているだったりとか、テスラとかもその言ってましたけど、なんかこうイノベーションがね起きないみたいなところで、やっぱり業績上げていくために会社として連帯が必要だとか、あとコロナ前はもともとみんな出勤してたじゃないか、
これね
週5日ってね、うん、そこに戻るだけじゃんっていうような声があるそうで、うん、まあ逆に従業員側の方々の声としては、ハイブリッド型になって、まあ、うまく業務が回っていたのに、なんでその戻す必要があるのかが理解できないであったりとか、最近育休から復帰した女性の部下が、子供のそばにいたいからと復帰から3ヶ月離職してしまったみたいな、そういうねリアルな出来事だったりとか、
うん、
あとやっぱり保育園の送り迎えとかされてる方はやっぱりその出勤になってしまうと、ちょっととても業務が終わりませんみたいな悲痛な現場の声みたいな感じで、はい、いろいろな声が上がっているんですけど、石倉さんはこういった、はいはい、逆戻りとか揺り戻しとかね、うんうん、 言われてますけど、
よく聞かれると思うんですけど、
聞かれますね、めちゃくちゃ聞かれますよね、はい、はい、まあでもリモートは過激派の僕としては、
過激派ミスターリモートは、
はい、あでもこれ僕調べたんですよ、うん、本当に揺り戻ってんのかっていうのを調べたんですよね、はい、でまずアメリカとかだとスタンフォードの有名な教授がいてですね、もう15年ぐらいリモートワークの研究してる人がいるんですよ、一人で
15年、
はい、すごいですよね、15年
すごいです
ね、全然定着してない頃からやってる人がいて、その人がずっと毎月データ出してくれてるんですけど、もうね過去この2年ぐらいね変わってないんですよね、リモートワーク率が。だから印象だけで、うん、実はもう結構固定して3割ぐらいの人はずっとリモートワークしてるみたいな感じ で日本どうなのかなと思って、僕あの交通量調査とか昼夜人口とかから算出したんですよこの間、
自分であ
の JR さんとかが出してる交通量調査とか、あと国ごとの昼夜人口差とか、はい、昼夜人口っていう昼間に来てるってことを出したんですよ、はい、そしたらね1年ぐらいやっぱり変わってなかったですね、はい、なんでコロナ前と比べると、大体2割弱ぐらいやっぱ減ってるんで、うん、通勤とかが、はい、なのでまあリモートワークかなという感じだと思うんですけど、うん、それはもう1年ぐらい変わってないですね、うん、なのであんま実は揺り戻ってないというのは まず1個、うん、データ的にはあるんですけど、これ僕でもアメリカでグローバル企業はみんな出社だって言ってるじゃないですか、
はいはい、イーロン・マスクをはじめね、
そうで、はい、僕その後結構その会社ずっと追ってて見てるんですけど、うん、はい、確実に出社回帰だって言った後にレイオフが絶対行われてるんですよ。
あー、なるほど。
なんでレイオフの最初の合図で、で出社しないやつはまずレイオフ。
いやもうだから言い訳的な、
だから結構流れをちゃんと追っていくと、レイオフの施策に使われてる感じがすごいあるなっていう。
なるほど。
みんなそこまで普通追わないじゃないですか、うん、まあ、僕、ね、ミスターリモートワークなんで追ってるんですけどあの普通追わないから
確かにそこは見てなかった、確かに、はい、
なんでレイオフの結構合図になりがちですね、最近だと使われがち、
う
ん、
なるほど、うん、面白い。
日本だとやっぱりあのレイオフみたいなのなかなかできない。
そうですね、
だから出社戻すぞみたいな、そんなに大々的にね宣言しないですよね、まあ、しれっと戻ってる会社多いみたいですけど。
そうですね、なんか週2は来ようとか、はい、まあ週5はちょっと厳しいかもしれないんですけど、もともと確かにその週5でやらなきゃいけない職種は職種でね、エッセンシャルワーカーの方とかねあって、
そうですね、
私は別にコロナ関係なく、まあ、ずっとそういうような働き方でやると、うん、でまあ、我々のようなねこうリモートワークができるような職種の方々で、まあ、週5でまあ戻るかって言われたら、まあ、結構まあ厳しいし、もうだってもうできるよって分かっちゃったし、それこそなんかコロナ禍で結構ね、うちもそうですけど、あの子供が生まれたりとかしたので、
うんうん、
いやこれでも出社戻ってお迎えとか絶対無理なんだけどみたいな、
いや本当ですよね、うん、いやコロナ前できてたから戻したらいいじゃんって言うんだったらね、チャットができる前で電話とファックスで仕事したらいいよ
どんどん旧式になってい
く、ね、昔できてたんだよ
ね、そうですね、
そう、その議論になっちゃうじゃないですか、はい、同じこと言ってるんであんまりその意味ないなと思ってて、うん、で僕ねリモートワークを生産性の議論がすごく多いと思うん
ですね、多いですね、
そうですよね、
なんかいろんな研究見てると、まあ、僕大学院でもリモートワーク研究してるんでいろんな論文見てると、実は学術界でも賛否割れてるんですけど、最近有力なのはあんまり変わらんっていう、どっちもみたいなのが結構主力で、はい、まあ、要は主観でしかないっていう、
なるほどなるほど、
が今出てきてるのが、まあ、一番多いかなっていう感じなんですよね。なんかそういう生産性の議論はもちろん大事なんですけど、うん、僕もうちょっと人権とかその権利とか、うん、そのさっき言った平等とか公平とか、はいはい、構造をちゃんとこうフォローするみたいな、うん、構造の欠陥を不足をこうフォローするみたいな意味でのリモートワークっていうのはもっと注目されていいと思ってて、
うん、
さっきおっしゃってたけどお迎えがあるから時短になります、はい、そうするとできる仕事とかつけるポジションとかいけるグレードに上限ができますっていうのはもうよくあるじゃないですか、う
ん、はい、
でもリモートワークでフルタイムできたらそれはなくなるから自分のキャリアを歩めやすくなったりするっていうのはあるわけですよね、はい、
うん、
って考えた時にその人にとってリモートワークができるかどうかはいよいよ大きな人生のキャリアまで決めてしまったり収入まで決めてしまうっていう意味においてものすごい大きな権利なわけじゃないですか、
だ
それを会社が奪う権利があるかっていうのは、
いやー本当そうですね、
そう結構考えた方がいいなと思ってて、僕そっちの側面の方が重要なんじゃないかと思うんですよね、
うん、
地方にいる人でも、うん、じゃあ ね東京の会社で働いて、うん、東京のお給料もらってたら、
うん、
まあ、地方にお金落としてくれたりするわけですし、うん、豊かな生活が送れるとかあるかもしれないし、 逆に地方の会社でもリモートワークを取り入れたら都内とかにいたりする人がその会社手伝ってくれるとかもできるわけじゃないですか、うん、で人手不足解消するかもしれないとかあったりするので生産性がどうこうの前にもう一個根本的なレイヤーで権利とか、うん、その人の可能性みたいな話、
はいはいはい、
としてその権利をそんなに奪うほど会社は偉いのかっていう気も、まあ、するっちゃするんですよね、うん、
なるほど、うん、それこそね、こ前回の話能力の話もありましたけどそういう働き方をすることによって能力が最大化されて、うん、あの短い時間でもいい結果を出せるっていう人もいるかもしれないし、
う
ん、
そうですね、う
ん、おっしゃる通り機会は平等であるべきだっていう観点で考えてもね、リモートワークをちゃんと駆使した上でそういう平等に機会があってそこで活躍できる場があって、うん、でそこで発揮できる能力があってみたいなところから考えないと側だけをこう決めてこうやっている感がすごいするなって思ってしまって、はいはい、直接会った方がわかんない謎のバイブスがあるのか、
うん、
なんか
謎のバイブス
謎のバイブスでイノベーション起きんじゃねみたいな感じで、うん、なんかすごいこうふわっとしてんなっていう風には思っていつつ、うん、まあ確かにそのリアルな方がなんとなくこうニュアンスが早いっていうのもわかるんですけど、うん、
確かに
でもなんかそういうことだけの理由でいいんだっけみたいなことも思ったりとかしてでなんかこのコメントとかにもまあリアルの方がマネジメントする側も楽ですしねみたいなのとかを見た時に、うん、いやいやそれは単純にあんたのマネジメント能力が低いだけだろって私は思っちゃったんですけどリモートでもリアルでもそこに関してはその人のマネジメント能力でどうにかなるはずだと思うので、
うん、
そういうのとかも含めてなんかすごいこの手の話ってこう論争が上がりがちだしなんかこう根拠になる部分がすごく薄いなというか
いや、うん、そうですね、うん、まあ2014、5年ぐらいからずっとリモートワークをしてきて、うん、変わった人として扱いを受けてきた僕らからすると、うん、なんかみんながリモートワークしたことあっていろいろ言ってるっていうのはすごい時代になったなというのもちょっと一方思うんですけどあ、まあ、ちょっと 1,2 年やったからっていろいろ言うなと
こっちは10年やってたぞ
そうみたいなのもありますが、うん、なんかでも思うんですよね、
うん、
僕もオフィスで働いてた時に管理職というかマネジメントの仕事してたけど、うん、オフィスの方がマネジメントが楽っていう感覚僕には全然分かんなくて、うん、いやなんかオフィスにいた時って結果あんまり席にいないんですよ会議ばっかりしてるから、
うんはいはい、
会議多いじゃないですか
多いです、ね、
だからなんだかんだ日中自分の部署のメンバーが何の仕事をしてるかって別に分かんなくて、
うん、
結局それを聞くためにまた会議するみたいな話とか、うん、なんか僕に質問したりちょっと相談したくてわざわざ残ってるみたいな あるじゃないですか
確かに捕まえようとしてみたいな
そうそうだから結構みんなが何してるかとか、
うん
どんな仕事してるのかをキャッチアップするのってオフィスの時の方が難しかった気がしてリモートだったら別にチャット見たら載ってるし見えるから姿は見えなくなったんですけど物理的なでも仕事の中身とか話してる内容は見えるようになったんで僕は情報がすごい入りやすくなったから全然リモートの方がマネジメントしやすいですけどね
じゃあこうなんていうんですかいわゆる目の前にいないとマネジメントしづらいっていう人ってどういうところがこう原因になって言ってるんですかね
いてくれたら安心なんじゃないですか
デスクにいるなっていう
仕事をしてるなっていう
確かになんか自分がマネージャーですごいなんかハラハラしたというかなんか本当にあの普通出勤なのに今日やるタスクも分かんなくて割とニュージョイナーの人だったんですけどあの新しく入ってきたのに今日何やるかとかも分かんなくてなんかメンションつけてスラック飛ばしても4時間か5時間ぐらい連絡取れないみたいな時とかはえこれどうなってんだろうみたいな、はい、これオフィスだったらよかったなって
あ、まあ、目の前にね
その1回ぐらいです
まあ、
まあ、そういうねそういう人はいるけどね、うん、困った人はいるっていうだけの話だと思うんですけど
逆にねあのリモートワークで、まあ、サボってるみたいなねそういうあの話とかもこうもしかしたら企業側は気にしたりもするかもしれないですけどちょうどニュースになってましたけどテレワーク残業で労災認定
ってああそうですねはい、はいはい、リモートワークでサボる人よりも働きすぎちゃう人の方が多いんじゃないですかね
そうですよね
パソコン開けた瞬間職場がありますからねいつでもできちゃうんで
そう
結構コロナ禍でも問題になってましたよね、
うん、
働きすぎちゃって消耗しちゃうとか疲弊しちゃうっていう
逆にそうですねオンオフつけづらい
とか、ね、そうオンオフつけづらくて働きすぎちゃってそれこそねなんかバーンアウトとかそういうのとかの特集をうちもやってましたけど、
う
ん
う
ん、
そうだからキャスターでもいかに働かせないかっていう方の施策が多かったです
働かせないか
って要はだから働きすぎちゃうから、
はい、
いかにこう働きすぎないようにするかの施策をたくさん打たないとやっぱ増えてっちゃう
うん、なんかオンオフを切り替えるとかっていうことなん、どういう施策だったんですか、例えば。
まあ、例えばちょうどこの間の国際女性デーのイベントでもお話したんですけど、うん、はい、サービス時間を9時17時の提供って決めて、17時1分以降に来た連絡は次の日に返すっていう、うん、まあ、社内のルールもそうだし、サービスの提供ルールがそれなので、うん、お客さんにもそれを伝えて、うん、分かって契約していただいてると、うん、まあ、そうなるともう17時1分以降やることそんなないわけですよ、
はい、
なんで18時の退勤に普通に帰れるよねっていう風になるんで、これ決めないといつまでもできちゃうしね、
はい、
みたいなこともあったりするし、でみんないなくなるとコミュニケーションが取れないから結局みんな帰るんですよ。
あ、なるほど、確かにな、
仕事にならないじゃないですか、帰ってきちゃうから連絡が、はい、仕事成立しちゃうけど、帰ってこなかったらただツイッターにつぶやいてるのと変わりませんから、スラックにいくらつぶやいたところで確かに誰も帰ってこなければ、はい、
そうですね、
仕事になんないんでみんな辞めるんですよ。あ、なのでちゃんとこう帰るとか、僕も夜になったら連絡しないとか、まあ、そういう感じですけど、
うん、
逆にリモートだと何時にスラックにいたとか分かるじゃないですか、う
ん、はいはい、
例えばスプレッドシートにいつログインしたとかも究極分かるので、はい、まあ、全部もちろんそこまで完璧に見に行けるかっていうと難しいですけど、逆にログが見えるから働きすぎてそうだなと思ったらそういうのチェックしに行って仕事量調節したりとかも感覚値じゃなくてできるんで、そういうのはなんかやってましたけどね。
うん、なるほど。
そう、あとあのこの間の、ね、イベントの時のお話で、あの意外だなと思ったのが、その、あの、リモートワークは、あの、制度として入れていても、キャスターとして、フルフレックスはあえてしなかったっていうお話をされてて、なんか働きやすさみたいなところの観点でいくと、はい、まあ、うちの会社もね、そうですけど、うん、フルフレックス、
そうですね。
でやってますけど、うん、そうですね、なぜあえてそこをやめられたのかっていうのを、ちょっと今のお話に通じるのかなとか思ってたんですけど。
はい、まあ、今部署によってはフルフレックスしてる部署も今はあるし、はい、まあ、フレックスベースの部署も多いんですけど、当初はしてなかった理由はすごいシンプルで、難しいからですね。
難しいから、
うん、やっぱり働く時間がバラバラの人とコミュニケーションを取るのって難しくないですか、シンプルに仕事を進める上で。
うん、
やっぱりいくらリモートとはいえ連絡したら帰ってくるとか、うん、ミーティングするときに時間が合うっていう方が、まあ、やりやすいじゃないですか、
うん、
でリモートワークってい う, こう慣れない働き方をするのに、さらに時間もバラバラであるって難易度をわざわざ上げる必要はないよねっていうのもあるし、まあ、もともとその B2B のアウトソーシング受け負いだから、基本的にはお客さんの稼働時間に動かざるを得ないんで、うん、であれば、まあ、そんなにフルフレックスとかにしなくていいよねっていうのがあって、多少前後ずらせるぐらいの働き方はできるし、あの中抜けとかは別にカバーできるんであれば構いませんっていうぐらいの緩さにはしてましたけど、うん、あの わざわざフルフレックスにする必要はないんじゃないっていう。なんで、うん、みんなよくリモートにすると働く時間も自由みたいにするんですけど、
はい、
時間と場所の話で全く関係ないから、
うん、
セットで本来考えなくていいことなのに、なんかそこまでみんな自由にしちゃうんですよ、
うん、
なんで慣れてないのに、なんか難易度フルマックスでいきなり突入するみたいな感じにみんななるから
確かに
僕だからコロナ禍の時にフルフレックスやめとけってずっと言ってたんですけど、逆に9時や18時で働けってずっと言ってたんですけど、うんうん、僕しか言ってないから全然その意見が社会に出ないと思って、
あ、はい、
確かに場所離れててもこう、あの同期非同期同期のコミュニケーションでいくと、はい、やっぱりそのオンタイムで、ね、一緒に働いててちょっと、うん、例えばリモートだけどじゃあウェブでちょっと話そうかとか、はい、そういうコミュニケーションが取れるかどうかは確かに結構違いますよね。
うん、
そうなんですよ。
今この人働いてるかどうかがわからないみたいな、
うん、とかもあるしね。それはなんか結構難しいよなと思ってて、うん、だから難易度をそんなに上げてもしょうがないかなっていう、
うん
うん、で、まあ、結果大体みんな働いてる時間一緒だしね、うん、そんなに自由に働かないというか、まあ、皆さん家族があったりで、ね、
はい、
普通に生活がありますから、
うん、
はい、まあ、そんなに変わらんかなっていう。
なるほど。今なんかふと思ってぐるぐる考えてたのが、いわゆる子育て中の人とかは、
はい、
フルフレックスとかの方が送り迎えとかの時間が、ね、だけはまあ離脱して子供寝かしつ終わってから仕事するみたいなのができるからフルフレックスでもいいんじゃないと思ったんですけど、うん、でもなんか待てよと思って、いやだいたい9時5時で5時ぐらいにお迎えに行って7時ぐらいまでにとか8時ぐらいまで寝かしつけた後に仕事する必要そもそもないんだよなって今ちょっと思って。
それ残業ですからね。
そう普通に残業がしやすい環境とフルフレックスの利点っていうのをごちゃ混ぜにして考えてしまっていたかもしれないっていうのを今 改めて思い返してちょっと反省したんですけど、
そうで、なんで8時以降に返さなきゃいけないかって、その時間に働いてる人がいるからなんですよね。
そうですよね。
それはフルフレックスでみんなが自由だから、うん、夜型の人もいれば朝型の人もいるから、うん、気づくといろんな人と働いてる、いろんな部署と働いてる人は、はい、意外とずっと働いてないといけなくなっちゃうっていうのが起きがちなんで、
確かに、
まあ、だったら揃えちゃった方が楽なのではっていう、で、ね、5時に終わるより逆に16時、はい、4時で終わってもいいから朝7時半から開始の方が嬉しくないですか。お子さんいたら8時とか、
そうですね、
の方が、例えば朝はじゃあ出勤するパートナーの方が行って、うん、帰りは自分が迎え行くとか、うん、まあ、そういうこともできるじゃないですか、はい、なので実は朝8時ぐらいからに1時間朝を早めて夕方早くするとかの方がフレックスより働きやすいかもしれないですよね。
うん、ね、とかっていうのも含めて、だからその会社なりのちゃんとベストを考えた上で、うん、それでもやっぱりフルフレックスなんですっていう会社もあるかもしれないし、うん、 そうですよね、だそこを考える時の軸がないから、うん、急に難易度高いのでボンやってみろわーみたいな感じになっちゃうみたいな。
そうそうそうそう。いや、なんか働く場所自由、働く時間も自由、アウトプットだけ出せればいいんだみたいな、はい、仕事そんなはずない。結構コミュニケーションしてる時間が一番長いんですよ。
そう、大事です、
はい、だから、ね、そんなことはないんですよね、うん、はい、そのなんかね、心地いい言葉に騙されたらあかん。
いや、面白い。
他にこうリモートワークについて石倉さんが研究されたりとかしてて、はい、ここはあの言っておきたいみたいなことってありますか。ちょっとうちもリモートワークどうしようかしら、揺り戻しにしようかしら、ね、悩んでる方とか、まさにそういう状況で困ってるリスナーさんとかもいらっしゃるかなと思います。
そうですね、あのリモートワークが進むかどうかとかって、やっぱり意思決定者、上司とか経営層がリモートワークに対してどう思ってるかでやっぱり変わるっぽいんですよね。まあ、分かりやすい当たり前の話なんですけど、まあ、研究した結果、みんなデメリットメリットじゃなくて、リモートワークを好きか嫌いか意思決定者がで、結構リモートワークするかどうか決まってるっていうのが好き嫌いか、いろんな研究で出ていると。なんで、まあ、残念なんですけど、そんな合理的な理由なくみんな決めてるっていうのが多分事実なんで、本当にでもリモートで働いて自分のキャリアを築くっていうのができそうだと思うんであれば、うん、まあ、あの場所を選ぶっていうのももしかしたら一つかもしれないですし、うん、でも僕のおすすめは1週間でもいいので、まずチーム全員でリモートやってみるとか、ちっちゃい単位でね、やってみるとか、みんながリモートでやるっていう環境が結構大事なんで、そうすると、うん、その中で不便なこととかやり方工夫し始めるから、まずは1週間だけ、次じゃあ2週間とか、うん、ちょっとずつ実験して、ちっちゃいスモールウィンというか、ちっちゃい成功体験を重ねて改善していくと、まあ慣れてくるっていう感じなので、これおすすめなのと、あと上司の方とかがリモートワークとか、特にチャットでコミュニケーションとるのがあんま得意じゃないみたいな、そうだった時は見ててくれればいいと、発言しなくていいから見ててくださいって言って入っててもらう、で1週間とか2週間見ててもらうっていうのが結構大事だと思ってて、
見てて
そうすると気づくんですよ。何に気づくかっていうと、会議で話してたりとか、オフィスで働いている時に情報が入ることに気づくはずなんです、うん、いろんな情報が入るなっていう、みんなが話してる会話とかね、やり取りしてることとか入るわけですよ、っていうのが情報量が多いなって気づくはずなんで、
あ、なるほどね、
気づいたらこっちの方がいいかもしれないって思ったりするっていうのがあるから、無理に参加させるよりも見ててくださいと、スラックとかチャットワークとか、まあ、チャットツール、チームスとかの中でコミュニケーション取るようにして、上司にその様子を見てもらう、そうすると、あ、情報量いっぱいこっちの方が取れるじゃんと思うと、ちょっとポジティブに変わったりとか、
そこのメリットみたいなものを体感してもらう、
そうそうそう、感じてもらうっていうのはすごい大事で、みんなが一斉にリモートワークします、でも上司に合わせるからみんながチームス、結局はなんかズーム使いますみたいになっちゃうと、うん、あんま良さわかんないんだけど、チャットとか使ってコミュニケーションとかねし始めると、やっぱりこうたくさん情報量が非同期でも増えてくるっていうことに気づき始めるんで、はい、その状態を作るっていうのはすごい大事かな、
なるほど、いや面白い、
これねリクルートさんでうまくいった方法らしいです、一番最初に、
ぜひやった方がいい、
情報量でも確かにそうかもしれないですね、
リモートが少数派にならないっていうのもやっぱり大事っていうのは、なるほどな、
そう、結局なんか一人だけリモートの人がいても、もう一人でもいたらそっちに合わせざるを得ないんですよ、なぜなら集まってる人の方が情報やり取りしやすくなっちゃって、伝わんないから、で情報格差を自分たちで作り出してリモートの人をワークしなくするっていう感じになっちゃうんで、
や、分かる、
うん、まあどっちにしろシェアしなきゃいけないわけだから、うん、そうするとテキストでやった方がいいよくなっちゃうんで、うん、
確かに会議室でワイガヤやってるところに一人ポツンと、ね、リモートで入る、そうそうそうなんかすごい現場で盛り上がってるけど何が映ってるかよく分かんないみたいな、
ね、そうそうそうそう、それはすごい良くないから孤独感も感じるしね、うん、なんでまあ一人でもいたらっていうのはすごい大事かなっていう、もう今はねあれなんです、物理的なオフィスもありますけどチャットツールの中がオフィスですから、
そうですよね、
はい、あれはオフィスだと思ってあの中で話すべきことを話すっていうのがすごい大事、うん、
なるほど、
情報がいっぱい集まってくるし、
そうですね、
そう
レスを返さない時間も作る、そう、ね、強い気持ちで、
そうね、そうなんですよね、
働き続けちゃうかなっていう、
そうなんですよね、なんかすぐ返さなきゃとか、あなんか気になってまたパソコン開いてしまったとか、
そうそうそう、あの明日でいいですって言ってメンション来てるからなみたいな、
そうそうそうそうそうそう
こっちボールになってんだこれみたいな、
そうそうそう、
はい、ボール持ってる気持ち悪いっていうね、
そう、それすごい、ね、ありますよね、
いや僕はでもそれをそのまま貯めといて、うん、次の日の朝ですね、朝こうみんながこう出勤する前ってこうすごいボーナスタイムじゃないですか、
うん、
でパパパパパッとこう返して、うん、一旦落ち着かせるっていう、は
いはい、そこのタイムラグあっても朝返せば
いい、ね、朝返せばね、うん、
いや本当に今対応しなきゃいけないことって人生ですこんなないですよ、仕事で、
そうですね、いや本当そうなんですよ、
そんなにないよ、
そうなんか生配信で事故ったとかそういうレベルだなって私も思 う, う
なんかサービス落ちてますとか
そうそうそう
それは即時対応が必要、
とてつもなくやばいこと以外はそんなにないから、
はい、うんうん、明日の朝でもいいのかもってちょっと立ち止まるようにしましょう、
そうね、そうですね、そうでもなんかでもボール持ってたくないからえいやって投げて、うん、これは今私の時間でやってるんであなたはあなたのいい時間でやってくださいみたいな感じの言葉とか添えて投げる時とかもあります、
はい、確かに確かに
そのボールの投げ合いが終わんないんだよなっていうちょっと、はい、これからリモートワーク続ける方とか、うん、ちょっとこういうやり方どうですかみたいな、むしろ導入したいみたいなね企業さんもあるかもなので、うん、すごい参考になるお話、
ね、すごい実践的でありがとうございました、
はい、ミスターリモートワークの石倉さんと、はい、2週にわたってお届けしましたが、はいはい、石倉さんいかがでしたか結構いや我々が話したいことをざっくばらんに
聞きたいこと聞き送ったみたいない
やでもね楽しかったです、ありがとうございます、でもなんかリモートワークの話とかも働き方でそのさっき言った生産性がどうとか、はい、どっちがいいかみたいな話はよくまあ議論はされるんですけど、根本的にはそういう働き方だったら活躍できる人もたくさんいるっていうことも事実だと思うんですよね、うんうんうん、まあさっき女性の例が多かったですけど、うん、例えばね車椅子の方とか、うんうん、もうリモートワークだったら何の不利さもないわけですよ、う
んはい、
まあ、極端な話耳が聞こえなくても、
うん
できますし、まあ目が見えない方でも音声読み上げとかでできたりするっていうのはあるわけですよね、うんうんうん、で考えると明らかにその活躍できる人口のパイっていうのは広がるし、
はい、
だから人間の能力の拡張みたいな感じだなと僕リモートワークって思ってて、例えばオフィスで働いてると一個の会社の仕事しかできないですけど、はい、リモートで働いててスラックを使ってたらチャンネル切り替えたら2つの会社に行き来するのって一瞬じゃないですか、
はい、
だからバーチャル上で分身してるのと一緒なんですよね、
うん、
2社に同時に出勤してるのと同じような状態なわけですよ、
はい、
って考えると結構人間の能力の拡張だなと僕リモートワークは思ってるんで、うん、まあ、そういう風に捉えてどううまく活用するかって考えた方がいいのかなっていう気はしますけどね、うん、
なるほど、は
い、
確かに
いろいろメリットがあるので、
うん、
この出社回帰ばっかりがいいわけではな い,
いや本当に
そう、もっとみんなね、うん、素直になった方がいいですよ、満員電車好きな人いないでしょ
もうそれは本当にそう思います、
すごいですよ、好きな人いないのになんか出勤しようって結論になるっていう
すごいですよね、
でもね多分結論出してる人はね車で来てんだと思う
あー乗らないのか、
クソ役員の運転手付きの車で来てんだな、クソ
運転手付き禁止にして、ね、ラッシュでも本当に出社にするかどうかも、ね、判断してます、
わかりましたと、じゃあ週に来る代わりに週に電車で通勤してもらっていいですか、
ね、確かにタクシーもダメですからね、
ダメです
はい、はい、いやでもすごいあの学びの多い2回でしたね、
そうですね、はい、そんな、はい、この番組ウーマンシップですが、女性に関する主要ニュースやリアルなお悩みについて時にはゲストをお呼びしながら語り合っていきます。今日も、一件 X でハッシュタグウーマンシップでいただいたポストをご紹介します、エイミーさんですかね、
はい、
最近お気に入りのポッドキャストウーマンシップ、働く女性だったらどのエピソードを聞いても共感できるし視野が広がるはず、ぜひ当事者以外の人にも聞いてもらって職場で女性ってこんなことを感じているんだと知ってもらえたらいいなと思う番組です 超おすすめです。
うわ嬉しい、
ありがとうございます。すごい、あのつわりのリアル62回ですね、うん、の感想としていただきました、はい、つわりね、いろいろありますね。
ねえ、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。嬉しい、はい、本当に嬉しいです。
はい、こんなあのポストね大変嬉しいですし、お便りもお待ちしております。概要欄にあのフォーム載せておりますので、ぜひぜひそちらからお送りください。あのフォームの方で合わせてスポンサードの企業さんも大々大募集中です。それからレビューの方もぜひぜひお願いいたします。 Spotify は5段階の星評価、 Apple Podcast はレビューのコメントも書いていただけます。リスナーの皆さんがどんなことを感じているのか教えていただけると大変嬉しいです。はい、それでは本日もありがとうございました。
ありがとうございました。